マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんね、今日はですね、自律神経のお話をしていきたいと思います。自律神経でね、僕あまり意識してこなかったんですよね。で、やっぱりね、横田さんがね、もうね、本当に学校を通い直して、大学院行き直したというか、そんな感じですごい勉強してたのをね、思い出して、まあ、自律神経の、本をね、偶然ちょっと手に取ったんで、読んだんですけど、面白くて、やっぱり、あるなと思って、で、今まで、やっぱりこう、なんですかね、若い時はあんまりそんなに気にならないんですかね。だから自律神経が、こう、 うまくコントロールできるらしいですよ。だからその例えば寝不足とかでも結構若いうちって無理が効いたりするじゃないですか。で、結構年取ってくるとやっぱり厳しくなってきますよね。で、まあ年のせいかなとかね、体力の衰えかなとかね、そういうのあるかもしれませんけど、そういうのかなと思っちゃうじゃないですか。でもやっぱそれってやっぱ自律神経だったりするらしいんですよね。で、やっぱゴルフにおいてこの自律神経との関わり方ってすごい、やっぱり読んでてすごい思って、まあいくつか思うことがあったんですけど、何回かに分けてね話をしていきたいなと思うんですが、まあ簡単に言うと、慌てちゃったり、すると、やっぱりこう自律神経が乱れて、やっぱり普段のパフォーマンスが出せないっていうことなんですよね。普段やれることができなくなってくるっていうことなんですよね。これって結構大事じゃないですか。だからゴルフなんかもさ、やっぱりね、やっぱり自分一人でやってるわけじゃないし、やっぱでもマナー的にさ、やっぱプレイファーストとかさ、全体でやってるような感じで、自分だけじゃないしってことは、自分の組もあるし、であとは他の組ともやってると、ね、その日ゴルフ場に来ているプレイヤー全員と共同してやってるようなもんじゃないですか。で、一組のその一人がですね、遅れてしまったら全体が遅れてしまうわけですよね、プレイがですね。そうだ、こういう冬とかこういう時期になってくると日没になるよねとか、まあそういうことありますよね。だからやっぱどうしてもですね、ゴルフっていうのはですね、要は時間の制約ってあるわけですよ。これがね、意外とこうボディーブローのように効いてるよねってやっぱ思うんですよね。で、やっぱりこう急げみたいな感じになると、もっと急いでみたいな感じになると、やっぱりうまくいかない。やっぱ ラウンドレッスンやってても思うんですよね。ラウンドレッスンってさ、結構立場が弱くて、皆さんもさ、ゴルフ場に行って前の組がレッスンやってる組だったりしたことないですかね。ちょっとイライラしますね。なんか一人多いしみたいな、一人多いしなんか教えてるしみたいな感じで、早く打てよみたいな、そんなこと、ね、思わないですかね、皆さんはね。いや、でも人間だったらちょっと思うはずなんですよね。で、やっぱりこのラウンドレッスンって僕めっちゃ気をつけてて、で、お越しくださってる方に不快な思いをして帰ってもらいたくないじゃないですか。あ、今日はやっぱ楽しかった、来てよかったで帰ってもらいたいんで、なるべくそのいい体験をしてもらいたいなって思ってるんですよね。だからそれは指導内容も当然そうですし、ゴルフ場での過ごし方みたいなことも含めてね、なんかこう総合的に楽しんでもらいたいな、来てよかったなって思ってもらいたいからね。すっごいだからやっぱりゴルフ場に行った時にプレーの進行とか気をつけるわけですよ。で、後ろからさ、なんか怒鳴られたりとかさ、打ち込まれたりすると、やっぱりやっぱちょっと嫌な思いするじゃないですか。なのでね、やっぱりその普通にプレーしてる時以上に、やっぱり僕がほらペースメーカーでやれるっていう立場でもありますから、まあプレー遅れないようにやるんですけど、まあそんなうまくいかないですよね。だから例えばそのいっぱいちょっと、じゃあ例えばグリーン上でトップして、グリーン上行ったり来たりで往復、いわゆる往復ビンタ状態になった時にですね、 なんかやっぱりちょっと急ぎましょうかって言わなきゃいけないところとかあるわけですよね、うん、ここ急ぎましょうかとかねあるわけです。そうするとまあ8割9割もうほぼ 100% って言っていいですかね、基本的にはもううまくいかないですよね、うん、うまくいかない。ショートパットなんかもそうですよね、もうそれもとりあえず行きましょうかとりあえず打ちましょうか、結構ほら慣れてない方とかやっぱ結構そういうのあまり気にならない、気にしないでプレーしちゃったりするわけですからね。だからここはちょっと急いでと思って、ここは急ぎポイントだよって、そこもやっぱりね甘やかしすぎてもダメだし、そうここは急ぎポイントだよっていうのを言っていかなかったらいけなかったりするわけですよ。で、ここはそうぼーっとしてちゃダメだよとかね、そんな言い方しませんよ。あ、ちょっとここ急ぎましょうか、で次打ちましょうかとかって言って、言うとやっぱりねほぼ 100% の確率でミスショットで出るわけですよね。その人が持ってる力量が出せてないっていうのはなんとなく僕は分かるわけなんですよね。うん、皆さんもそういうね、そういう感覚あると思いますよね。焦って打ってうまくいったことってないですよね、うん、やっぱこれ自律神経が乱れるからっていうことになるらしいんですよね。だからそのまあそのそういうせかせかしたりとか、あとはストレスも自律神経が乱れる、まあ、自律神経乱れポイントっていろいろあるんですけど、まあ今ので言うと、まあ、せかされたりするとよくもダメだよね、うん、じゃあこれどうするのかっていうことなわけですよ。じゃあスロープレーでいいのかっていうとそんなこともないですよね、はい、マイケル長谷川が聞くだけでゴルフが上手くなるレイディを聞いてですね、聞きましたと。自律神経乱れるの良くないですよ。皆さんコースに行ったら他のプレイヤーや他の組の人に迷惑がかかろうが、自分のペースでマイペースでゆっくりとですねやるようにやってください言ってましたとか言ってたんですね。まあまあまあまあまあ軽く炎上しますよね。炎上するほどこれもあんまりあれですけど、有名人だって炎上しちゃった。やっぱでもそこはやっぱり、うん、ゴルフを商売ね仕事にしてる人間としてはやっぱりマナーとかっていうのも言っていかなきゃいけない、重要ですからね。やるんですけど、じゃあこれどうするのかっていうと、やっぱり、まあ初心者の方はなかなか厳しいと思うんですよね。ボール探しに行ったりとかさ、ボール曲がる確率が高いんで、確率高いし曲がった時の幅が大きいんでですね、よく3本持って走れとかって言ったりしますけれども大変ですよね。だけどやっぱりその中でやっていくって、これその時に言ったりしてもねやっぱりうまくいかないと思うんで、こういう冷静な時に対策をしといてもらいたいんですけど、まあやっぱりちゃんとルーティン化するっていうことですよね、やるときに。で、まあだからその時間を作る、そうだからその慌てちゃいけないし、ゆっくりでもいけないっていうことなんで、まあ要するに自分の時間をどう作るかっていうことなわけじゃないですか。だからやっぱりよく やんなきゃいけないのはグリーン上とかで言うとですね、まあ、少なくとも人が打ってる時に、まあ、動いちゃダメですけどね、動いちゃダメだけど、ラインをね反対側から読んだりとか、クラブをね次のホールに向かうところに置き直したりとかね、要は他の人がプレーしてる時間っていうのは本来自分の時間じゃないんだけれども、そこをうまく使うようにするとかね、うん、これ心がけてやった方がいいと思いますよ。だからクラブいつも置いてきちゃうんだよねっていう人がいたとすれば、それ置く場所が悪いんですよ大体。で次のホールに向かう、ところの動線にクラブを置いとけば絶対に忘れないわけじゃないですか、うん、一つ仕事が減るわけですね。クラブを反対方向に取りに行くっていうことがなくなるわけですね。あとはね、要はだから人がプレーしてる時にどれだけ自分を作るか、まあ、でもこれはグリーンだけじゃなくて全てにおいて言えますよね。だから動けるのはポーンって打ってボールが転がってるところとかね、で他の人がライン読んでる時とかね、結構僕は相当動きますね。動いてやっぱり自分の時間作るよねっていう、もうまあ僕なんかもうそれ染み込んじゃってるんでね、もう勝手にやってますけど意識しないでですね。であとは僕はこれはね多分皆さんはね、まあ理解できないと思いますけど、僕はもう工程、あとはね、そのルーティーンとかね、そういうことですよ。ルーティーンをちゃんと作って、人が打ってる時に何をやるかっていうルーティーンも決めとくっていうことですよ。自分が、はい、打ちますっていうルーティーンだけじゃないですよ。だけじゃなくて、他の人がプレイしてる時のルーティーンを定めておくっていうことですよ。 意外とこれはね、計画的にやった方がいいと思いますね。はい、今日はこれをやってみようみたいなね、うん、でこうやって自分の時間を作ろうみたいなやった方がいいと思います。であとはね、工程を減らす、うん、やることを減らすっていうことですよね。だからこういうのはね、あのプロケーディやっててもそうなんですよ。本当忙しいんでね、でもう次々もうなんていうんですか、先送りできないタスクがいっぱい降ってくるわけですよね。あーボール汚れてるか、次のホールで拭けばいいか、それはね、無理、今拭かないとみたいな。で、普通だったらさ、あれじゃん、あのもうなんかタスクってさ、なんかこうやらなきゃいけないことリストになりますよね。なんかこの牛乳を買わなきゃ、今日牛乳がなくないんで牛乳買わなきゃいけないとか、いつまでにこの仕事をやらなきゃいけないとか、なんかいろいろあるじゃないですか。まあ、これって結構先送り可能です、大体が。ね。先送り可能じゃないのってありますよね。あの赤ちゃんをあやしてなんかミルク飲ませないとか、これまあ明日でいいかな、ないわ、虐待になっちゃうからね。そう、例えばその今すぐやんなきゃいけない、だから子育てって大変だと、育児とか大変だっていうことだと思うんですけれども、ゴルフのキャディもそうで、もうほとんど先送り不可のもののやることリストがどんどん降ってくるわけですよね。そう、距離を測ってそれを、ね、ジャッジしてどうしなきゃいけないっていうのはね、あの先送りできないわけですよ。だからそれを、その中で時間を作んなきゃいけないので、本当にこの工程を減らす、うん、だから例えばボールを拭くタオルって言ったらもうすぐ出てくるようなところに持ってるとかね、要はそれは計画的にやりますよね、設計ですよ、そこはね、設計。で、僕は何やってるのかっていうと、僕は結構時間作りたいんですよ。僕はね、結構慌てちゃうタイプなんで、このレイディを聞いてくださってるのも分かると思うんですけど、それまでにすぐにせかせかしてるんですよ。でこれね、もうちょっとゆっくりできるようになると、もっと聞いてくださる方とか YouTube とかもね見てくださる方増えるんですけど、めっちゃ早口で喋ったりするでしょ、うん、もう普段からこうなんですよ。だって多分うちのスタッフも相当大変だと思います。これ言ったじゃんって言って、多分相当早口でバーって言ってるから、もうほとんど入ってないんだよね。でそれがあるから、その、まあ、工程を減らすっていうことで、僕は今、まあ、分かりやすいところで言うと、僕はねパターカバーをしないんですよ。もうズボラだよね、そうなってくるとね。工程を減らすっていうよりズボラ、もう パターカバーをつけたり、なんかあの外したりしてるのがもうなんかすごい嫌なんですよ。無駄だなって毎回思うんですね。で今はさ、結構インサート素材のフェースインサートのものだったりとかさ、素材がさ、例えばキャメロンとか柔らかい鉄とかでできてたりするから、やっぱり傷になるじゃないですか。だからやっぱりみんな、あとはほらカートに入れた時にガシャガシャしちゃうんで、他のみんながパターカバーしなかったら、パター同士がもうぶつかり合ってるわけですよね、ずっと。まあありえないですよね。傷だらけになっちゃう。だからね、僕はね、傷ついてもいいパターン、傷つかないパターンですね。だからこれも本当20年、25年もの、30年もの、25年もの、本当に変えらんないんですよ。ずーっとキャメロンの、初代のキャメロンのステンレス、軟鉄じゃないんですよ。軟鉄じゃびっくりするんですよ。もうステンレスなんですよ。だからもう曲がりようがないですね。ステンレスじゃないのかな、何なんだろう、あ、じゃあ鋳造のなんか、いや、ステンレスのわけないか。あ、なんかね、とにかくへこんだりしないんですよ、僕のキャメロン、うん、本物かなって思うんですけど、本当に二十何年前の2年ものあれで、これはねヘッドカバーしないんで済むんですよね、うん、でね、だからそのヘッドカバーするしないだけでも自分の時間作れたりするんですよね。で、まあ、これ真似しろってことじゃないですよ。みんなマイケル長谷川のせいで僕のパターなんかボロボロになりましたって言われても、僕はあのクレーム受け付けませんからね。本当に、皆さんヘッドカバーしてもいいと思うんですけど、だヘッドカバーつけるつけないのところの工程ももっと効率化しておいた方がいいよねっていうことなわけですよね。なんか洗濯わさみでくっつけて、なんかあるじゃないですか、なんかクリップみたいなんですとかね、まあなんか何かしらやり方あると思うんですけど、僕はそれさえもズボラだから嫌なんですね。プレーに集中したいんで、うん、だからまあそのパターン気に入ってるっていうのもあるし、ヘッドカバーしなくてもいいっていうんで、僕はそういう風にしてるんですよ。ね、僕の場合はそういうパターンをそういうものにするっていうことなんですけど、まあ皆さんもっと別のやり方、別にパターンの時だけじゃないですよね。ドライバーの時どうするのかとかさ、ね、まあカートに乗り降りする時どうするのか、 カートなんか特にそうだよね。よくさ、プレーが終わってグリーン終わってさ、クラブを閉まってから乗る人いるでしょ。あれダメですからね、基本的に。乗ってください、すぐね。乗るなら乗る、クラブ持ったままで降りた時にしまうんですよ。で、特にあのグリーンが終わったところなんかもそうで、あのパターをしまってから乗るっていうと後ろの組それだけ遅れてしまうんで、うん、まずは乗るっていうのを心がけるとかね、うん、だからそうやって時間を作っていけるようになるわけですよ。でも自分たちが前に行けばそれだけ後ろにつつかれることもなくなってきますからね。そうするともっと時間作れるじゃないですか、うん、だからまあそんな感じでやってればいいんじゃないかなっていうふうに思います。だから工程を減らす、いや、だからさ、ルーティーン、他の、まとめるとですね、まあ悠々プレイをしていくためには自分の時間を作る必要があるよねと。で、自分の時間を作るためには2つあって、1つは人がプレイしている時の、他のプレイヤーがやってるプレイしている時のルーティーン化をする、これが1つ目。で、2つ目に工程を減らす、なるべく、工程を減らして、時間を作る、この2つをね、ちょっと徹底してやっていただくと、もっと落ち着いてできるようになると思いますので、ぜひやっていただきたいなと。まあ、僕の方法はね、パターカバーをしないっていうね、まあ、パターカバーしなくてもさ、みたいな、結局はさ、あれなのよ。他の人は必ず今パターカバーするじゃない。パターカバーしませんって、ちょっと少数派だよね、もう今となっちゃう。うん。ほとんどヘッドカバーしてると思うんで、あ、パターカバーですね。だから、基本は、ガシャガシャしないんだよね。うん。稀にいる。ゴルフの初心者の人とかあんまりそういうのゴルフのクラブ気にならなかったりするから、パターカバーとかしなかったりするから。で、基本的に僕もほらラウンドレッスンで初心者が連れてくることあるかもしれないですけど、プライベートのプレーで、まあ、回る方って あんまり初心者の方っていないんですよね。いないです。だから結構割と上手い方、僕はプロとしか基本的にはゴルフしないって決めてるんで、で言うと、まあパターカバーしないプロっていないから、プロとかね、上手い方っていないから、まあ仮に僕がじゃあ例えばフェイスインサートのものを使ってたとしてもガシャガシャしないと思うんですけどね。もう本当ね、性格の悪いやつです僕はね。で、まあ、まあでも本当にあれなんですよ、僕はもうそのパターね、パターをやっぱり、今年もね変えたんだけど、やっぱ結局元に戻すことになりましたね。いわゆるトラスパターですよね、トランスパターを使って、ね、このライディエディオで見ましたよね、要は距離感って大事だよねって、距離感が合わないと曲がりとかがね、曲がり幅とかが、まあ、全部グリーン読みも変わってきてしまうので、ラインが読めたとしても、いや、芯で打てないとラインに乗っていかないよねっていう話をしてて、まずはじゃあ芯で打つこと、それからその、まあ、芯で打つってことはミート率を上げることなんですけど、まあ、トランスパターっていうのは、まあ、いわゆる完成モーメントが大きいパターなんで、多少芯を外してもそのロスが少ないので、割とその、まあ、ラインに乗っていくよねっていうことで、結構女子プロを中心にね、使われているところがあると思うんですけど、だからトランスパターも結構いいんじゃないかって話をしてたんですよね。僕はちょっとダメで、やっぱり何度かやるんだけど、やっぱそのパターカバーも気になるし、まあちょっと素材が、フェースの素材が僕にはちょっと柔らかすぎちゃったので、まあそんなのもあって、結局元のね、パターに戻ってきたっていう感じで、今はホッとしてるところなんですけど、そんなほっとしないことやっちゃダメだっていうことだよね。だからもう本当に自律神経乱れちゃうんで、そういうことですよ。ね。ですので、まあ皆さんもですね、まあ難しく自律神経とか聞くと難しく聞こえちゃうと思うんですけど、まあどれだけ慌てないでやることができるか。うん。で、結局プレイファーストって大事ですからね、やっぱり。マナーとか、みんなとね、やってるわけですから。で、そうなってきたときに、じゃあ、慌てないでできるような、プレイの進行っていうのを、常にねちょっと意識して、まあ意識的にそういうのをやっていただきたいなというふうに思います。そんなわけでね、皆さんの自律神経、ちょっと整えるっていうことでいろいろやっていただければなと思います。そんなわけで今日もいってらっしゃい。